や歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送をお聞きの皆様、こんばんは。ともや歌の祭典パーソナリティの岩川ともやです。そして
ともこでお送りいたします。
よろしくお願いします。
今日ねちょっと緊張が、
僕もちょっと緊張して話ができませんよ。
ちょっと胸がドキドキしております。
はい、はい、それでは今月のおすすめ曲です。古川文さんで大瀬の雨、お聞きください。古川文さんで大瀬の雨、お聞きいただきました。
いい歌やね、
はい、素敵ですね、
うん、はい、ちょっとね緊張がひどいかもしれないですよ。す私、
はい、いきますよ、
はい
はい、本日のゲストは作詞家の国京介先生です。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんばんは、国京介です。
あ、ダメだ、胸が
緊張してますよ。
何を
緊張しますよ。
この大きい胸が大き
くした。僕でも先生にお会いできるのすごく楽しみにしてました、はい、今日は、
うん、そう、
多分あの名前だけで
もう皆さんご存知だと思います。
ね、特別こう言わなくても分かってる方多いと思います、
はい、
去年のね暮れ皆さんご覧になったでしょうか。
はい、
日本作詞大賞ですよ。
ですよ、
ご覧になってくれたの。
はい、はい、見ました、はい、見ました、はい、今目の前に入れます。そうですね、口が回ってません、上がってます、
はい、ですね、はい、
いや作詞大賞でね、はい、欲しいなと思っていただけるもんじゃなくて、
はい、
やっぱり我々も私たちも同じなのよ、
はい、うん、
欲しがってたってもらえないし、
はい、
やっぱりその時が来ないと、はい、いただけるもんじゃないよね。
私もその時来る時あるかな、
うん、う、はい、
ともちゃんは作曲でしょ、
はい
ね、
はい、
作曲家 の、 その、なんはあれは、日本レコード大賞ですから、
はあはあ、なんか雲の上です。あのね、はい、私もともと国先生って雲の上の憧れの人だったんですよ、
はい、
今天空に行っちゃったんです、
はい、
降りてきてください、ね、
そのまま目の前にいるのに
そのまま上がっていかれちゃ困っちゃう、はいはい、でもやっぱりちょっと緊張が半端ないです私。
そうです、僕も話が今日はどうしていいのかわからないんですけど、はい、
そしたら、はい、あの聞きたいことたくさんあるんですけど、はい、ちょっと落ち着きたいので、はい、先生にね去年大賞を取った歌をね、はい、ちょっと紹介していただけたらと思います、
は
い、
あ、その歌ですね、はい、島津亜矢さんがコマという歌を歌ってくれました、
はい、
このコマはいわゆるブレないというね、はい、生きることにも、はい、それからまあ何するにもブレないでいこうねという歌なんですよ、
はい、
人間こう生きてるとまあ様々なものに出会ってね、うん、そして騙されるとか、
はい、
泣かなきゃならないことだとか、
はい、
ね、
はい、
まあ様々あって残念ながらまっすぐには歩けないの、
はい、
だからできるだけ軸ぶれなず自分の考えた思い通りの通りに行ければいいなというのがね、うん、まあ自分の中にこれね、はい、国恭介自分自身に対してのメッセージなのよ。
あ、
うん、人に対するメッセージなんて僕は出しようがない、うん、自分がもうグラグラグラグラと生きてきたもんだから、うん、まあだから長生きしてんのかもしれないけどね。
私もすごい長生きしそうよ
そんな、
うん、だからまあそんな中で、
はい、
まあ別に急ぐことはないよね。急ぐことはないけど、うん、だからといって、置いてかれないようにしなきゃいけないと、はい、いう中で、うん、まあまああちこちグラグラしているといけないねということで、はい、自分に対してちゃんと駒のようにしっかりと軸をぶれずに歩いていこう、はい、回っていこうというようなことだと思う、
はい、はい、辛抱が頭に残っております。
そうです
ね、人も辛抱、
はい、
駒も辛抱、
そうですね、
辛抱がぶれちゃいけません、
はい、
ということで、
ではそろそろこの島津亜矢さんの駒を、はい、聞かせていただきますかね。
はい、
はい、
先生から紹介をお願いいたします、
はい、島津亜矢さんでコマをお聴きいただきたいと思います。
嘘と誠が
知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作 作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に。自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、会員スターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。島津彩さんでコマお聞きいただきました。
やっぱり、はい、あの辛抱ですね。
辛抱ですよ。
なんか辛抱って、うん、あの先生が言ってるこう、はい、心の棒、うん、辛抱と、うんうん、あとは我慢する辛抱が私の中では両方あって、は
い、いいんじゃないですか。もちろん、
う
ん、
もう辛抱の人生なんですよ先生。とも、うんうん、君のものの知らなさに辛抱を
してすいません僕あんまりもの知らなくて
本当に辛抱辛抱
僕に辛抱してるんですか。
そうでございますよ。はい、それでその島田彩さんがまた、はい、あの3月16日に
新曲をね、はい、出されまして、
はいはい、それもまた先生の作品で、
はい、あの、はい、おかげさまで書かせていただきました。
はい、
今度のはアウンの花と言いましてですね、はい、皆さんあのアウンの呼吸ってご存知、
はい
ね、
はい、
なんか同じ思いをこう、うん、同じ時間でね、はい、こう共有できた、
はい、うん、一心伝心のような、心先生と目が合うだけでうんうん
そういうふうな呼吸が合う、うん、一心伝心のタイミングってなかなかそうあるもんじゃないんだけども、
はい、
まあ、この歌の中では、はい、その紫陽花の花の咲く、うん、この季節、はい、梅雨の季節です、
はい、
その雨が降るから紫陽花が咲くのか、うん、紫陽花が咲くから雨が降るのかと、まあ、このこう呼吸でね、
はい、
紫陽花は七色にあの色が変化していくと言われてますけど、
はいはい、
まあ、言うなればまずは白に染めて、はい、それから七色に変化していく、これが雨の作用なのかな、
はい、
うん、あるいは雨が降るから、うん、アジサイも色を変えてみたいなと思うのかね、
はい、
うん、その辺の呼吸の一体感をこの歌の中で、
はい、
人生に重ねてみたということです、
はいはい、いいですね、はい、なんか胸に染みます、
はい、
なんでこうトモ君が言う言葉染みないのに先生が言うとジーンってくるんだろう。
それは先生と比べたらダメですよ
そうですね、
はい、
ちょっと歌を、ね、そうですね、聞かせていただきましょうか、う
ん、はい、はい、それでは島津彩さんの、ね、新曲を先生からご紹介、はい、よろしいでしょうか。
はい、それでは島津彩さん、新曲です、あうんの花をお聴きください。
味目と目で互い
島津亜さんでアウンの花お聴きいただきました。
やっぱり声の伸びというか
本当にね、うん、すごいですよ
ですね。なんか心がなんか澄んでるというか、うん、
現れるでしょう、うんうん、なんか今度の島津亜さんの声の響きがまた一段とねこう、うん、こうなんか心染みてくるっていうね。
なんか最後あたりがね、うんうん、なんかこうピーッと緊張するというか、は
い
は
い
は
い、
うん、
すごいですよ。
あのなんだろう、なんかこう暗いとこにね、うん、光が当たってて、うん、そこがピーンって弾けるようなイメージをちょっと私持ったんですけど、
うんうん、すごい感性ですね、
うん、なんか声の透き通ってる、なんでしょうね、あのこうキーンとする思いというか、
はいはいはい、
心が現れる、はい、そんな感じがしております。
すごいですよね、
うん、先生どこからその詩のアイデアっていうか湧いてくるんでしょうか。
頭は理解ダメよね
なんか突然
あのね、うんうん、まあその作るっていうのはね、
はい、
こういうふうに作ろうと思って作るっていう場合もあるし、うん、そうじゃなくて書いてるうちにいやこうしていきたいなって言ってどんどんその変化していくってこともある、
はい、
うん、この歌の場合には、最初からもうあうんっていうね、うん、あのコンセプトがあって、うん、そしてそれをじゃあどういうふうに作り上げるかなということで、うん、これはあのもう私一人じゃないの、やっぱりディレクター、制作のねディレクターの考えもねそこにいっぱい入るんですよ、
うん
うんうん、このディレクターがまた素晴らしいんだ、うん、若いのにね、
うん、
どんどんどんどんそのどういうふうにしたいなということをどんどんくれるのよ、
はい、
だからまあ俺の中の引き出しがねそんなにたくさん入ってるもんじゃないんだけどね、まあ引き出しをいろいろね開かせてくれて、
はい、
うん、でできたんだね。
これなんかね今までのイメージとちょっと違うような感じがして、
はい、うん、トモちゃんのおっしゃる通り、はい、あのねこれまでにあるような歌じゃないと思う、
うん、なんかちょっとね、うん、違うなって雰囲気が、
はい、
はい、そんな気がして聞かせていただいております、
はい
はい、
ありがとう。
あとちょびっと、はい、ですね、
はい、
あの先生の南部セミシングレ、
はいはい、
まあ、売れたじゃない、
はい、
あの3番の歌詞知ってますか、ともく
ん。3番ですか、
うん、
はい、
夕日はね、はい、落ちていくのに、
はい、
落ちていくのにまだ燃えてるんです。
はいはいはい、
あとね人間は丸くなっちゃいけないんです、はあ、尖って生きなきゃいけないんです。なんかそれが結構、うん、あの私の中の支えになってまして。
そうですか、
うん、はい、ちょうど落ち込んだ時に、はい、ほんとタイミングよく、
うん、
ほんと落ち込んでどうにもならなくって、はい、海に向かってバカ野郎状態の時に、はい、その歌がちょうどかかっていて、
はい、
目の前の情景と重なって、うん、夕日が燃えてるんですよ、
はいはい、
でそこにその歌詞が来たもんだから、はい、大泣きしまして、お家に帰ってきました。
嬉しいね、嬉しいね。
あれがどうしてもね、その、はい、丸くなっちゃいけないっていう、うん、尖って生きろっていうのと、うん、あとは夕日は落ちてくのにまだ燃えてるって、
はい、うん、いやだからそれはね、
あれがね鳥肌ものでした、はい、
人生観で、
うん、
夕日がね、ああもう今日が一日終わっていくわっていうふうに、うん、あの消極的に受け止める人と、
うん、
ね、落ちていくのにまだあんのに燃えてるんだ、
そうだ、
死ぬまで燃えていかなきゃな、元気でいかなきゃなって、
うん、あの歌詞がね、うん、もうそこだけガーンとそこが、ね、
はい、
うん、でもやっぱり歌っていいですよね。
そうですね、
人をね励ますこともあるし、うん、
元気になれますよね、うん、
あとね、
はい、
昔日吉美美さんの、
はいはい、
男と女のお話、
はい、
私ちっちゃい頃真似してたもんね。
真似
あ、独特な声じゃないですか。生まれてましたか、はい、生まれてたか、リアルタイムで見てたかどうか覚えてない。ただ
何年生まれ、何年生まれ、
私、うん、平成10年
生まれ。なんで平成なんですか。39年ですよ、智子さんは。
生まれてましたよ。
僕50 53年です。
ああ、生まれてないね。
はい、
生まれてました。うん、私あれお母さんと真似した覚えがあります。
お母さんと真似
した。昭和45年の歌ですかね。
はい、うん、特別声がね、うん、特徴あったじゃないですか。
うん、
だから結構ね真似する方多くて。
はい。
はい、あれから20年。
20年。
国先生も大きくなりました。
そうね。そりゃそうだよね。はい、うん、ね、いや実際そうだよ。うん、あの。1970年自分だってさ29歳だからね、
うん、20代だったんですね。あったんですね、20代の、
そう、
うん、初めから今じゃないんですね、うん、ね、
で例えばその時日吉美美さんもそうなんだけどね、はい、うん、やっぱりあのまだまだヒットは出る前だったから、うん、ほんで自分の歌をそのまま歌わせてもらえなかった、むしろ少し突っ張ってみろとかね、うん、どうしてみろこうしてみろってディレクターに言われて、うん、それをねやってのけちゃったんだよね、うん、あの皆さんが印象に残してるような、うん、キンキンとね、
あのコインビートにってやつ、
ま
あ、
真似
しちゃった、うん、そう、寝声じゃないよね、
真似しちゃった
寝声じゃないけど、うん、あの本当にこうスカッとね、うん、突っ張って
特徴のある歌い方でしたよね、
うん、だから皆さん印象に残した、
はい、
あれで、ね、逆に今度日吉さんはそのなんだろう突っ張った声ばっかり皆さんが日吉みだと思ったもんですから、うんうんうん、普通の歌歌わせてもらえないんでね、
ああそれあるかもしれないですね、う
ん
う
ん、それまではね早い話宮古晴美さんみたいなね、うん、あの演歌をね、はい、きっちり歌ってた人なん
で、あら初めて知りました、
うん、私も まだよく知らない時期だった、うん、そういう歌からやっぱり大物が上にいるもんだから目の前にいるもんだから、うん、同じことやってもダメだねということで違う歌、うん、はい、
よく歌い手さん言いますよね、うん、一本こうヒットしちゃうともうそのイメージが離れないって、
うん、あ
だから次から大変だって、
うん、そうですね、うん、
聞くことあります、
うん、はい、はい、
でね、はい、そろそろ先生に、
はい、そうですね、
ラジオをお聞きの皆様に
皆さんにね、
はい、ちょっとお話を、はい、メッセージをお願いします。
何をメッセージすればいいんですか。
ね、この番組はね、うん、あのやっぱり演歌が大好きな方とか聞いてくださってるのでね、
う
ん
うん、はい、その方たちにこう歌のアドバイスとかね、のと
あのカラオケも好きな方が結構いらっしゃるので、
うん、それは嬉しいね、
はい、
いやまあ、カラオケの審査員とか、はい、そういうのもやらせてもらうんだけど、はい、皆さんやっぱり上手に歌おうとしちゃう、
うん、
上手に歌おうとする歌はね上手じゃなく聞こえちゃうんだよね、
うん
うんうんうん、やっぱりあのご本人の持ってる自分自身がね、うん、しっかり前に出る方がいい、例えば人生をが重なる、あ自分とどっか似てる、あるいは私もああいうことがあった、うん、こういうふうにして恋愛で辛い思いしたとか、うん、いうようなことがこう詩の中から自分とこう重なってくれると、うん、あの多分ね、
うん、
いわゆる上手に歌おうじゃなくて、
うん
うん、自分の気持ちがこう少しは出るんじゃないかな。
いいアドバイスですね。
すごいアドバイスですよ。
うちもカラオケ大会あるから皆さん聞いて、
はい、
自分に合う歌を、
ね、
うん、選んでみてください。
そうですね、
そうね、はい、まあ、基本はそこね、
はい、
うん、僕はそう思う、
はい、はい、ありがとうございます、はい、なんかね深いお話を、
なんかね、
本当はもっともっといっぱい聞きたいことあって、
うん、はい、
トモ君も国京介賞をいただいてるので言いたいこといっぱいあったんだけど、
いっぱいあったんですけどね
あ、それ何よその話。
デビュー前 のカラオケ大会にですね、
うん、
ずっと出てまして、その時に、
うん、
そうなんです、先生が審査員をされてる大会に出まして、
そんなことあったの。
国先生の賞をいただいたんですよ、
うん、ちゃんと賞状をね、
そうなんです、
写真撮
ってちゃんとお家にありますので、
その時は国京介賞って
言ったの。そうです、
そうです、もうまるっきりそのままです。
まるっきりも本当に先生の賞をいただきまして、はい、だから今日お会いできるのが本当楽しみで、
私も嬉しかったです、
はい
はいはい、またね、
ありがとうございます。
時間がある時にね、あのお暇な時は
ぜひいらしてください。
できましたらまた、
はい、またお願いします、
はい、二人のともちゃんに会いに来よう、
はいね、よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます。本日のゲストは作詞家の国京介先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はあ、
なんかね
緊張しちゃいました、うん、僕先生。
オーラがね、
そうなんですよ。なんか
見つめられるとドキって。
そうなんですよ。ドキドキするんですよ。あの、うん、すごく優しい先生なんですけど、
うん、本当に
ちょっと緊張しますよね。
オーラですかね。
そうですね。
素敵でしたね。
でもあのとてもいいお話を聞かせていただきましたので、
うん、また来てくれると嬉しいですね。はい、
ですね。
はい。
では今日はね、うん、そろそろイベント情報に行きますよ、
はい、
はい。それではイベント情報です。今年6月11日土曜日に全国歌唱指導者協会主催のカラオケの発表会があります、
はい、
ぜひ皆さん参加してください。
お待ちしております。
お待ちしてます、
はい、
それと僕の情報です、
はい、
5月の25日に新曲を発売させていただきますよ、うん、はい。
で太ったドラキュラになりますよ。
太めのドラキュラですね。
太ったドラキュラです。
いいじゃないですか太めで。でこの歌をね、はい、
うん、
先ほどの6月11日のカラオケの発表会の日にお披露目をさせていただきますので、
はい、
ぜひ皆さんお時間あったら見に来てください、
は
い、
場所教えて。
そうですよね、うん、場所はね、うん、ムーブ町屋です。
はい、今忘れてたでしょ。
はい、忘れました。はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
お待ちしております。
それと5月の26日に、
はい、
大鳥舞さんのね、うん、歌謡ショーにゲストで出させていただくことになりました。はい、こちらは東京の中野区です。
はい、
のでちょっと栃木だと遠いかな。
うん、
でもちょっと歌ってきますので、
はい、
後でねそれはブログの方で、
はい、
はい、ちょっと写真をね載せようと思ってますので、うん、よろしくお願いします。
はい、
それではお問い合わせの住所です。郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京 03-5292-6632 03-5292-6632 ファインスターまでお問い合わせください。
何でもいいですから聞いてください。
はい、お願いします。
トモ君のことでも何でもいいですよ。
何でもね質問ありましたら
お電話を。ただ私の生年月日だけダメ。
でももう皆さん知ってますから大丈夫です。
内緒です。
はい、はい、それでは今週は岩川智也月でお別れです。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様また来週。
あなたに包まれ過ごした日々時は走り思い出が置き去りに見上げる月胸に刻んで見上げる